あかりさん。
はい、こんにちは、山部あかりです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はなんか響いてますね、声が。
そうなんです。今日私は郷土博物館の第一展示室にやってきました。外はですね、気温が24度で
高いですね。
湿度が 52% で、ここまで来る道の八百屋さんにパイナップルが並んでいたんですけれども、
まあ、美味しそう。
まさにその絵が似合う夏日という感じですね。
そうですよね。空を見上げても本当に雲一つない青空でね、夏って感じですね。
水分補給をしっかりなさって、熱中症に、ね、ならないようにしっかり対策してくださいね、皆さんも。
はい、はい。ね、実はですね、毎週テーマがあって、今日のメッセージテーマ、今週のテーマが街で見かけた有名人なんですけど、はい、ちょっと街に出ているということで、はい、あかりさん以前街でお見かけした有名人、います誰か。
私は軽井沢で野沢菜を買っていた時に、鳩山元首相にお会いしましたよ。
おお、なんかミスマッチなんだけど、ありそうな展開ですね。
大勢の主婦の方たちから、たくさん声をかけられていて、
黄色い声援が飛んでいたと。
ちゃんと私にも手を振ってくださって。
あ、そうですか。
奥様も隣にいらっしゃったような気がしたんですけれども。
やっぱりオーラがありましたか。
オーラありました。鳩山さんすごいかっこよかったです。背も高くて。
やっぱりなんか有名人ってね、街でお見かけするとかっこいいなってやっぱ思いますよね。
あすかさんは。
私はですね、さっきもお話ししたんですけど、宇都鈴木さんにね、何度も会ってるんですよ。
そう。そうなんですか。
まただから人生で会えるんじゃないかなと楽しみにしてます。
はい。はい。さて、今日私は調布市郷土博物館に来ております。ここでは4月の6日の土曜日から6月30日の日曜日まで、地図でたどる調布小さな旅という収蔵品展が開催されております。こちらが午前9時から午後4時まで開催されているんですが、この開催の今年は笹塚から調布間に京王電気軌道が開通した100周年、京王線の電車バスが開通して100周年の年なんですよね。
そうですね。
で、その1913年大正2年の翌年に発行されたガイドブック、調布案内というガイドブックで、この調布のことを、空気が良くて、しかも新鮮な野菜や魚が安く手軽に得られる郊外生活が推奨されているということで、ここにはですね、当時の100年前の当時の京王線のレールや絵はがきや航空写真なんかもあるんですよ。お話を伺うのは学芸員の金井さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、まず最初にご紹介しましょう。100年前の開業当時のレールがこちらに展示されています。赤茶色っぽい当時のレールということで、カーネギー1911と彫られておりますね。
はい、これは、ね、このカーネギーという文字はアメリカのカーネギー社で作られたということ、それから1911というのは1911年という製造年を表しています。京王線が開通したのは1913年、その時にはもうレールの上を電車が走っているわけですから、このレールは開通の前に、アメリカから輸入されたレールであろうということが分かります。そしてこのレールはですね、実はそのレールとしての使命を終えた後に、京王線の仙川駅でホームの屋根の支柱として使われていたものなんです。
へー。じゃあ、そのアメリカから輸入されたレールの生き残りですよね。これどうしてここにあるんでしょうか。
実はですね、博物館の職員が以前からその京王線の仙川駅にある、屋根の支柱にこういう文字があるんで、これはかなり貴重なものじゃないかということを目をつけてまして、平成9年に仙川駅のホームの改修工事があった時に京王電鉄さんにお願いして譲り受けたものなんです。で、このカーネギー1911という文字が刻まれている部分を調布の博物館と、それから京王電鉄さんで1本ずつ保管することになりました。
そうですね、この文字がちゃんと彫られているところではないと意味ないですもんね。そして、その電車が開通してからいろいろと 娯楽施設が出てできてきたんですよね。玉川遊園や慶応閣なんかもすごくにぎわっていた、その当時の写真がこちらにも展示されています。あとはですね、地図なんかもあるんですが、その当時その娯楽施設、その玉川遊園や慶応閣をアピールしていたかのように、地図には大きく半分以上その絵が描かれているんですよね。
京王電鉄が、沿線の観光地を紹介するための沿線案内というのを何回かに分けて出しているんですけれども、その中でも特に、この今の京王多摩川にあった多摩川遊園と、その遊園地の中にあった京王閣という施設があるんですけど、それは京王が力を入れて紹介してるんですね。
ね、その地図にはですね、当時の明治大学も書いてありますし、神代寺も地図としてちゃんと残されていますし、あと面白いのがですね、その地図の左側に、まあ、海の方ですよ、サンフランシスコやハワイなんてね、方角まで書き込まれている、そういったね、ちょっと面白いのも見ることができますね。そしてその玉川遊園や慶応閣なんですけれども、その写真がここに展示されてあります。回転ボートの展示ですね、女性の方たちがボートに乗って楽しまれている様子っていうのが白黒写真で展示されてあります。そして娯楽の殿堂、慶応閣と書かれているのこの写真なんですが、ここにはですね、ローマ風呂やトルコ風呂、蒸し風呂なんかが当時慶応閣の中にあったそうなんですよね。そして大食堂やカフェ、音楽室、美容室、ビリヤード室なんかも慶応閣に当時はあったというのが書かれています。これも珍しいですよね。
そうですね、こういった、まあ、野外だけじゃなくて室内にもいろいろな娯楽設備を備えていた、その中で大人も子どもも楽しむことができたし、しかも温泉もついていた、そういう遊園地だったんですね、うんうん、
そして当時はですね、ここではですね、鮎がとても名産品として扱われていて、江戸時代に将軍家に献上されていたんですよね、鮎が。で、まあ、屋台船に乗って鮎を実際に釣って、その後新鮮なその鮎を料理として食べることができる割烹旅館っていうのもあってですね、それがすごろくとして、当時のすごろくとして載ってるのもあるんですよ。
スゴロックの中に、これはお店のコマーシャルも兼ねてるわけですけれども、いろいろなお店があって、その中にはそういうアユ料理を食べさせる料亭も紹介されていますよね。
当時のそのスゴロックはですね、まあ、チラシのような広告のような形になっていて、右側からね、文字を横文字右側から読むような、本当に当時のものなんだなっていうのが伝わってきます。そして大きく航空写真が何点か展示されています。ここのどういったポイントを見ればいいんでしょうか。
これは調布市が作った調布市議全体が入っている航空写真なんですけど、これも、さまざまな年代のものがありますので、それを時代順に見ていくと、やはりいろんな移り変わりが分かるようになっています。
ここに来られるお客様はどういった反応がありますか。
この航空写真は結構皆さんしみじみと眺めていて、本当に自分の家がここに写ってるっていうのまで分かるような航空写真になってますので、そういった自分の知ってるものを探したり、また一緒に来た人に説明をしたり、そういうようなことをなさってる方を結構見かけますね。
あとはですね、絵はがきや調布の案内マップなんかも展示されています。絵はがきにはですね、当時の神代寺のだるま祭りの様子が絵はがきとして残ってるんですよね。もう真っ赤なだるまを手にするお客様たち、にぎわってる様子が写真に収められています。そして今は安税となっているんですが、前は京王百貨園として活動されていたその園内の写真、お花の写真なんかも絵はがきとして展示されています。そして調布の案内図っていうのもあるんですが、ここはどういったポイントを見た方がいいんでしょうか。
調布市役所として調布市の地図を作る前には、広告入りの調布市図というのが結構作られていました。で、こういったものが あのお店の広告も兼ねて作られていたんですけれども、まあ、チラシ的なものなので本来ならばもう用がなくなると処分されてしまうものなんですが、たまたまこういうような形で保管されているとそれも立派な資料になるということがわかります。
1935年昭和10年の頃のスゴロク型になっているそのお店の地図のような案内図にはですね、78年後の今も営業を続けているお店っていうのが実際にもあるんですよ。そしてもう一つ面白いものをご紹介します。調布のふるさとマップ調布という案内マップなんですが、ここではですね、いくつかその歴史がわかるような写真や絵が記されているんですよね。
ふるさとマップ調布というのは調布市役所の広報課が発行していた地図なんですけれども、調布市全図とそれに、伴って、主な施設の案内ですとか病院や医院の一覧表なんかが盛り込まれているものです。
あのふるさとマップのストーリーとしてあの見どころをご紹介お願いします。
一つ面白いなというのがあるんですけど、それは平成13年と14年に出されたふるさとマップなんですけど、この表紙の絵柄を、よくよく見てみるとあるストーリーがあるということがわかります。それはどういうことかっていうと、最初の平成13年の方ではカップルで歩いている若い男女がその翌年になると、家族連れになって、子供を2人連れている、あるいは味の素スタジアムが翌年になると青赤の、ユニフォームを着たサポーターでいっぱいになっている、あと神代寺温泉と思われる露天風呂に若い女性が入っているのが、その翌年に発行されたものになると子供と一緒に入っているということで、この表紙の絵を見ると話が続いてるんだなっていうことがわかります。
これはね、ぜひこちらで見ていただきたいものの一つですよね。あの案内図にはですね、公衆電話のが置いてある地図の場所だったりだとか、あとは1970年当時白黒テレビは 2.1 世帯のうち1軒、カラーテレビは 7.5 世帯のうち1軒、電話は 2.2 世帯のうち1軒というふうなの情報も書き込まれていてですね、当時 の状況がちょっとね、あの想像できるような形にもなっています。そして B29 の航空写真もあるので、こちらも見どころになっています。最後にご紹介お願いします。
昭和20年の8月29日に B29 を使って米軍が撮影したものなんですけれども、こちらも戦争が終わった直後の調布の様子がよくわかる写真になっています。それと一つ面白いのはですね、100年前に京王線ができた時のレールの跡が航空写真からもはっきり読み取れます。その辺も一つの見どころじゃないかなと思います。
はい、調布市郷土博物館は京王玉川駅下車徒歩4分です。6月30日の日曜日まで開催しております。この地図でたどる調布小さな旅という収蔵品展は第一展示室で開催しております。午前9時から午後4時まで、休館日が月曜日で、祝日にあたるときは火曜日が休館日になります。電話番号が042-481-7656 042-481-7656 です。古い地図を見たいというお問い合わせも多数多くあったということですので、ぜひこの機会に地図でたどる調布小さな旅、そして京王電車バスが100周年ということですので、歴史をこちらで感じていただければと思います。以上、山部がお伝えしました。お相手は学芸員の金井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。もう本当に屋根の支柱の文字だったりとか、あと航空写真、自分のねご自宅が写っているってお話ですから、本当に面白いものがたくさんありますね。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。地図でたどる調布小さな旅は6月30日まで収蔵品展として展示が行われているそうです。